解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
さあ、近いで、ヤシの海、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、はい、始まりましたけれども、
はい。
まあ、今回も、今期アニメの話から、
はい。
まあ、行ってみたいと思うのですが、
ですが。
じゃあ、私ですね、ちょっと私から、
はい、
コミックガールズ。
はい。
はい。
これ結構やっぱ、ただの、ゆるふわだけのアニメじゃないですね。
うん。そうですか。
5話。見たんですよ。
はい、
で、まあ、A パート、海海だったんですね。
おお。
まあ、そりゃ、水着。
いいじゃないですか。
で、もう、はい、ね。もう、ほんと目の保養の、
はいはい。
A パートだったんですけども、はいはい、で、B パート、なりましたと。
はい。
で、B パート、まあ、それを受けて、今度ね、B パートは、小夢ちゃんとルキちゃんが、二人で買い物に行くって話なんですね。で、ちょっとその女子力高めの買い物組、この二人と、あと、家にいて、その女子力低め組、
はいはいはいはい、
家にこもってゲームやってる、
はいはいはい、
その対比も、まあ面白いんですよ。
うん、
例えば、買い物組が、外でおしゃれなパスタ食ってる時に、ゲーム組は家でカップラーメン吸って、
はいはいはいはい、はい。
ルキちゃんに知られたら怒られますね。
そんなこと。
いいんだよ、たまには、とか。で、まあそういうのがあったんですけれども、
はい、
で、その、小夢ちゃんってキャラはね、まあ、今まで見てると、結構一見その、悩みがなく、
うん、
まあ漫画家の量ですから、
うん、
でも悩みがなく、その、今本当に漫画描くことが楽しいっていうキャラだったんですよ。
うん、
で、なおかつ、ちょっとこの同性の翼のことが好きっていう、
うんうん、
今家でゲームやってる。
はいはいはい。
で、その、買い物先でちょっとランチしてるときに、ルキちゃんに、ちょっとこう、その、相談するんですね、漫画のことで。やっぱり少女漫画家は、その恋愛経験がないと、漫画描けないのかな、
うん、
ルキさんはそんなことないわよ、みたいな。だってルキさんはもう、そんな経験ないのに、ドエロな漫画描いてるわけですから。で、なんかまあ、読み切りはそこそこ描けても、連載には経験値が足りないっていうようなことを、まあ、編集さんに言われたんでしょうよ。
うん、
で、でもまあ、その、だから、ルキさんは、でも小夢ちゃんは恋してても漫画描けそうなタイプよね。むしろ彼氏とかいた方がパワー出そう。あ、編集さんにもそう言われたんですけどね、みたいなこと言ってて、なんか流れで、ルキさんが、じゃあ、つって、その翼さんと、翼と、小夢ちゃんを、うん、じゃあデートさせよう、みたいな話になるわけ。
ほうほうほうほう。
だって、翼のこと好きでしょみたいな。もう、カンパされちゃうわけや。
うんうんうんうん、
で、みたくなって、で、その、両母のリリカさんの、その後押しなんかもあって、その、遊園地デートすることになったんですね。で、そうなると、やっぱり我々が期待してるのは、やっぱこう、
はい、
その、ゆりのとたまたじゃないですか。顔真っ赤にしてあたったするみたいな。で、まあ、そういうのがあったんですよ。で、まあ、そういうのも当然あるんですけれども、うん、もう最後に、翼が、今日私で本当に良かったの？彼氏とか誘った方が小夢の取材には良かったんじゃない？
うん。
で、まあその辺は知ってるわけですよ。その取材っていうコンビで。う
ん、はい、
で、小夢可愛いから告白したら絶対断られないと思うよ、みたく。
うん。
イケメンゼリーもあるわけですよ。
うんうんうん、
でもう、で、観覧車二人きりになってる、
うん、
もうこっちはもう、
観覧車だぞーじゃないですか。
みんな集まれーじゃないですか。
観覧車でそんなこと言われた日はね。
したら、小夢なんか悩んでないっていいよ、何でも聞くから、つったら、俺はもう恋愛のことをね、
うん、
言うのかと、もう翼さんのことが好きでみたいなことを言うのかなと思いきや、
うん、
この寮に来て、先輩二人のね、漫画家先輩二人の仕事ぶりとか、あとカオスちゃんがこのめげずに頑張ってるのを見て、で、プロってのはこういうことなんだって考えて、で、自分も頑張ろうと思ってたけれども、やっぱ連載まだ無理だって言われたことで、結構、心が折れかけてたんですよ。
ほぉ、
ボロボロ泣くわけですよ。
ほぉ、
で、それに、翼が、いや、小夢はそのままでいいんだよと。思い切り楽しんで描けるのは小夢のいいところなんだから。追いつくとか考えなくても、あ、ずっと待ってるからね。みたいなこと言って。で、はい。で、翼さんが、他に何かあったって言ったわけですよ。
うん。
だからこっちも、
うん、
ようやく来たぞ集まれって言ったら、小夢ちゃんは、にっこり笑って、いや、何にもないですと。
はぁ、
もうね、恥ずかしかった俺。ちゃんとこんな子がね、こんな子がプロの目線でね、
うん、
漫画というものに真剣に取り組んでね、あんな能天気に見えてた小夢ちゃんが、
うん、
なのに俺は、
うん、
ユリが来たぞそりゃお笑いもう真面目にやんないとダメだわ
仕事の悩みをしたかっただけなんです、結局。
そう。やっぱね、俺のお笑いの姿勢がね、アニメを見る姿勢にも全部現れてる。
不純な気持ちがめちゃめちゃ入りまくってる。
いや、だからね、ちょっとこれはコミックガールズ舐めてたな、みたいなのがね、ちょっとありましたね。
ちゃんとそのお仕事ものとしての一面。
ちょっとね、コミックガールズ、正直申し訳ないけど、コミックガールズにこんなに泣かされると思わなかったし、あとはその、うん、自分の、これからの取り組みに対しての
取り組み、
うん、指針になるとは思わなかったね、うん、
生きていく中での
生きていく中でこれから芸人を続けていく中でみたいなね、はい、まあでもね、まあそういう形でいい話だったんですけど、でまあ多分放送的にはもうあのもう登場してるでしょうけれども、うん、あのいよいよこの回のですね予告でですね新キャラがちらっと出てきたんですけども、これあの上田玲奈案件ですから、
ほう、う
ん、あーー、これまた僕多分いろいろ喋ると思いますんで
全然懲りてないじゃないです
か。上田玲奈が来たぞ集まれ逃がすなな
んだこのおじさん毎回アニメ見るたびに出てきて
なんか叫んでんだよ。
しかも時間通り叫んでるけど、はい、
そんな三平さんに結構あのぴったりなアニメがありまして、
いいっすね、
あの立花館トライアングルというですね、もう両物です。
はい、両物。
立花館という館に女の子しか住んでないです。
はい、
で、主人公の女の子の両物で、うん、それはめっちゃめっちゃユリです。
うんうん、
トライアングルってなんちょっと三角関係みたいな。はいはいはい、だから主人公が女の子なんだけど、うん、男の子主人公みたいなラッキースケベンみたいなのを女の子同士でやるっていう。う
ん
う
ん、コロンブスの卵だよね。確かに今までそんななかった、ね。
確かにちゃんとしたユリってがっつりか、ちょっとなんか、あの日常の中にちょっとユリが入ってるっていうのがありましたけど、こういうユリでハーレムものってなかったかもなっていう、う
ん、しかもメインがラッキースケベですもんね。
そうなんですよ。
これはなかなか
結構巻き込まれタイプの主人公なんですけど、やっぱ僕はその中でもね、この月城優さんというですね、
ほうほうほう、
この方がまあ直接的でして主人公に来ることないんですけども、はいはい、あのどうやら電動で動くウィーンっていうやつをどうやら持ってる。
見た見た、モザイクかかって
る。モザイクかかってますから。だから絶対そうだとは思わないんですけど、どうやらってなるやつをどうやら持ってるらしい。
でもまだ白黒はっきりはついてないですからね。我々の横島な心がそう見せてるのかもしれない。
かもしれないですけども。
明らかに一線構えてたのがありましたね。
ねこの作品ね。監督が僕だから友達ですから。
ああ、あいつ、あいつ、
あいつ、あいつ。
僕、会ったことないですよ。もう、あいつ。
だってもう最初それ見たとき、もうトライアングルかトラブルか分かんなくなった。どっちそうそうそう、どっちこれ。
だからまあ、メインはその、メインの花火ちゃんっていう女の子と、うん、幼馴染だったこのみちゃんっていうのと、うん、今初めて会ったそのいおりちゃん。
はいはい、
ちょっと、
いおりちゃんクールで、
そうですね。
無口な。
無口だけど、なんかすごい懐いてきてって、うん、そこのなんか三角関係みたいなのが一応メインで、はあるんですけど、ね、まあそことも含めて全体的なハーレムをちょっと見ていただければなと、結構直接的なんで、うん、他のシーンもね、
ね、
ラッキースケベって本当にスケベですもんね。
本当ですよ、もうあのスケベ漢字で書いてもいいくらいですよ。スケベイ、スケベイですよ。
だってなんかですかと思ったら途中なんかわかるんですけど、この幼馴染のこのみちゃんが全然トイレに行けないっていう、
はい、あーあった、それも見た、なんか俺見てんな
家のトイレがなんか故障しててなかなか使えないみたい、でもなんか連れ回されて結局トイレ行くタイミングなくて最終的にはっていう、よりあんま関係ないんですけど、そういう
あのだからあとは想像にお任せしてするんですよね、はいはいはい、あの辺は
そういうスケベーも、
うん、そう
だ、いろんなニーズに対応できる、
そうです、はい、
女性もいろんなニーズって
女の子も見れるんじゃないかな。
いや、見れますよ。
全然見れますよ。
で、あと、なぜか、エンディングテーマがちょっとメタルっぽいっていう。このアンバランス何っていう、ちょっとびっくりするんですけど。
もう次のアニメ始まったんだよ。
なんか、ヘドバンとかが似合う感じのエンディング曲流れてくるんで、ちょっとびっくりしちゃうんですけど。
はいはいはい。
立花館トライアングル、すごい面白いです。
うん、はい、5分ぐらいでね。
さあ、5分アニメです。
パッと見れます。
はい
はいはい。
いいですよね。
さあ、ドイッチューさんどうですか。
じゃあ、私は、ピアノの森。
おー、
僕ね、原作も全然知らなくて、うん、なんとなくはまあ、
ね、有名ではありますからね。
まあ、実写とかもなってましたね、うんうん、確
かに。だって、劇場版アニメが何年か前にやってますね。
だからまあ、全然予備知識なく見たんですけど、まあ、その、 森の中に一台のピアノが、うん、捨てられてるようなピアノがあって、うん、そこに上に住んでる主人公の男の子が独学でもうピアノを弾いてた。すごい才能があって、まあ、
それをなんかおもちゃにして育ったみたいな。
一回聴いたらもう覚えて自分で弾けるようになるぐらいの、うん、まあその子が、その昔、そのピアノの持ち主だった、昔すごい有名なピアニストの人がたまたま、あの、帝王、ダメにしたから学校の先生、音楽の先生になってるって、うん、その人とちょっとまあちょっと指示を仰いだ
り
して、ピアノにちょっと頑張って向き合っていくみたいな
ライバルと出会ったりね、
はい、うん、でも3話で、はい、その大会みたいなコンクールになんか出ろって、うんうん、それがなんか約束だみたいな、うん、なんか取引だと、教える代わりに何でも言うこと聞いてやるよ、じゃあ、はい、あのコンクールに出なさいって先生に言われて出たんですけど、そこであの、丸山貴子、ね、
はいはいはい、女の子
と出会うんですけど、まあ最初はなんか何見とんじゃんみたいな
喧嘩をしてね、
おっせえなお前みたいな、なんか結構まあお嬢様でバーヤみたいなのがついてて、
ちょっとお高く止まって強気な感じ、
なるほど、
ピリピリしてる感じでしたね、
ピリピリしてる感じなんですけど、でまあもうどっか行ってよ、そう、あ、行くわ、お前みたいなやつは嫌いなんだよみたいな感じで行ってたら、そのバーヤが来て、うん、お嬢様を見ませんでしたかみたいな、もういや知りませんけどみたいな、たらなんかすげえ緊張しいで、うん、実力がいつも出せない
上がり症、
上がり症、かわいそうな人なんですよ、うん、知らねえよって、うん、そんなのもうそういうやつが一番嫌いなんだよ俺はみたいな、うん、で行ったらもう一人泣いてて、うん、その高子ちゃんがうわーってなって、もうで
最初はちょっと喧嘩みたいになるんじゃなかった、なんか。
どうでもええやろ、みたいな。だ、うん、から、さ、なんか、でもなんかその、本当の敵はお前自身なんだよ、みたいなことを言って、うん、それでちょっとなんか気づくんですよね。うん、その自分も悩んでたから、
う
ん、
そうそう、カイ君の方も、なんかこう、そういうことなのかなっていう。
うんうん、で、その昔先生に教わった集中する方法、うん、自分の好きな場所、自分の一番落ち着く居心地のいいところを想像して、ピアノに向き合えばいいよって、そしたらなんか集中もできるし、つったら、どこが落ち着くって言ったら、便所。
トイレ。
便所で落ち着こうとする。うん、で、いつもはその犬のウェンディーっていう犬を飼ってて、うん、そのウェンディーを撫でて、こうしてるときは一番なんかリラックスしてるから、つって、うんうん、で、ウェンディーに会いたい。でも犬いるわけないし、つったら、その、ちょうど同じ、こんな色で、つって。
カイ君の髪の毛がちょっとサラサラなんですよ。
サラサラの金髪みたいな感じで。うん、あ、ちょうどウェンディーみたい。ただ、便所の中でこう、ウェンディーつって抱き合うんですけど。クソエロいな。
まあ、小学生同士ですけどね。ですけどね。の気持ちはわかる。
クソエロいな。
あれだって、なんでエロいかわかります？姫ごとだから。
便所で。
で、そこから結構仲良くなって、うん、で、その、ウェンディのおかげでを、つって、うん、
まあ。で、結局初めて、上がらず人前で、ほんと初めて人前で上がらず、ピアノ弾けた、つって。
うんうん、すごいもう、拍手バーってなるぐらいに、うん、あなたのおかげは、あなたって本当にすごいわ、みたいな感じで。
舞台袖でもう抱きついたり、う
ん、
すげえだから、もう今は仲良くなって、みたいな。
打ち解けた感じで。
絶対僕好きだな。
で、ところがよ。ところがなんですよ。バトン受け継いで
お願いしますか。
それは地区予選なんですね。
はいはいはいはい、
で、地区予選で、その、タカ子ちゃんが、できたと、はい。で、今度ウェンディの番だからね。うん、で、カイ君も行くんですよ。はいはい、で、カイ君もピアノ弾くんですけど、はいはい、カイ君はそこで、その先生、アジノさん、はいはい、アジノ先生っていう人の、弾いてる感じのピアノ、要は人のピアノを弾いてしまうんですね。
モノマネ
が、
うん、
あまあ、
カルテピアできるんですけど。
あってなるんですよ、自分も。
自分のピアノを弾きなさいってずっと言われ続けて。
で、ただ周りは、これアジノのピアノじゃないかって審査員とか気づくわけですよ。
うん、おぉ、これだ。
すげえ、あいつ後継者が見つかったのか、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
こんなの1位だよってなる、
う
ん。
なるほど。
ところが、カイ君は、これは俺のピアノじゃないってなるから、一回演奏止めちゃうんですね。
ほ
う。止めて、もうネクタイも取って、靴も脱いで、バーって弾き始めたのが、まあ、独創性のあるピアノだったんです。うん、課題曲ではあるけど。
はいはいはい。
でもそれでもみんな驚愕するんですよ。なんだこのピアノは、うん、ってなるんだけれども、うん、結局その審査になった時に、うん、コンクールの予選はいかに譜面をなぞるかが大事だから。
まあうん、マナーだったりとか、
うんうん。そう、だってあの子靴脱いじゃったでしょみたいなことを一回止めたでしょみたいな、いう審査員もいたりして、うん、結局密室の中で、結局だからカイ君は落ちて、タカ子ちゃん、が、
は
あ、受かっちゃうわけ。
お
満点の人か、0点の人しかいなかった。
うん、ああ、なるほど。
海軍。
はいはいはい、はあ。
で、まあ、その、審査員の中にも、いや、面白かったけど、やっぱ、これはもう覆らないよ、うん。コンクールっていうのはそういうもんだからって言ってる審査員とかもいたりして、うん、もうまるっきり否定する人も
いたし、はい、
で、カイ君は もちろん落胆しただろうけれども、うん、まあ、こんなもんかな。タカ子頑張れよ。
うん。
な感じだったけど、うん、もうタカ子ちゃんは、自分よりすごいピアノを弾いたと思ってるわけ、
うんうんうんうん、
なんであんたが、1位じゃないのみたいな感じになって、うんうん、もう絶対おかしいみたいになって、うん、あんたの分も弾くからみたいになって、で、次の4話ですか。4話で、今度、タカ子ちゃんの、その、本戦があるわけ
です。はいはいはい、はい。
そこまでま
だ。そう見てないでしょ。
だ3話の終わりがもう、すごい良かったんですよね。うん、だからほんま、タカ子、黙って去っていくと、後ろにタカ子ちゃんが、それでもあなたが一番だった、一番のピアノだった。
ああ。
3話までは、まあ、俺ももう感動しましたよ、はい。でもやっぱりね、微笑ました。あ、子供ならではの友情。うん、微笑ましい。これ2人はこれから、はい、まあ、仲も良くなる、だろうし、
うんうんうん、
いいピアノ弾きなるぜ、と思ってたんですけども、うん、この、本戦に出たタカ子ちゃんが、うん、もう気持ちの上で、うん、カイ君をもう背負ってるんですよ。で、もう、バーヤに言うんだけど、うん、もう彼のピアノを認めなかったこのコンクールに、私は喧嘩を売りに来たのよ、みたいな。え、かっこいいってなって、で、結局ね、もうその、で、その大会はやっぱもう、弾いてる人がみんな、カイ君のを見ちゃってるから、うん、みんなやっぱりそういうようなのに走りがち。うん、でも審査員は、うん、いや、やっぱそうなっちゃうんだよ。ああいうすげえのを見ちゃうと。うん、でも、結局それはモノマネのモノマネになっちゃうからっていうことであまり評価してない。
うんうんうん、
でそんなでその男の子のライバルの雨宮修平くんっていうのがそこはブレずに、
うんうん、
僕のピアノはこれだっていう形でもうちゃんと
サラブレッド的な
弾いて、
はいはい
はい、でそれはもう満場一致で、うん、この子だな優勝。
譜面通りに弾けるの。
はいはい、
で高子ちゃんが出た時にもう高子ちゃんが弾き始めるんだけどそこでこのもう1位間違いない修平くんっていうのもはって気づくわけ。もうそのもう細かいミスを、うん、もうあるんだけれども、うん、そんなの気にせずにもう自分の気持ちのままに自分のピアノをこう弾いてるっていうことに、うんうんうんうん、もう周平くんは気づいて、で審査員も他のモノマネのことは違うと思う、うん、なぜならばやっぱカイ君を背負ってるからなんですよ、
うん、
だからこそ自分のピアノなんですよそこ、
うんうんうん、
でそれを弾いてで結局でもまた審査員の中で、うんじゃあどうしますってなった時に最初はタカ子ちゃんの話題は全然上んなかった、
うん、
で前のカイ君には異議を申し立てた人も、うん、まあでも僕も審査ってもの分かりましたから、うん、多分まあそういうことなんですよね今回は蒸し返さないですみたいなこと言ってたら、うんうんうん、その前のカイ君にはいや俺はすげえの分かるけど、うん、すげえの分かるけどコンクリートのこういうもんだから別にもう波風立てんねよって言ってた審査員が、うん、お前今回言わないのって言ったらあ僕はもう本当分かりましたんですって言ったらそうかじゃあ俺がっつって、で、意義ありって言ったことで、結局、タカ子ちゃんは上位には入んないの。1位、2位、3位には入んないの。で、タカ子ちゃんも諦めてもう帰ってるんだけれども、そこで、なんか嫌なおばさんの審査員に対して、
はいはいはい、
おばさんがマイク持って、はい、審査員の心に深く印象を残した、今回初めてになりますけれども、審査員特別奨励賞というのがあります。それが、タカ子ちゃんなわけよ。その何、敵討ち成功みたいなのがね、3話と4話が対になってるところがね、もう、ここですよ、やっぱ。肝は4話。
なるほど。
その審査員の感じすごいな。
いや、でもね、だから大人も馬鹿にしたもんじゃないぞ、みたいなのがあって、いや、すっげえ気持ちよかったですね、4話。いやーこれはなかなかのです
ね。面白いっすね。
絶対好きだな。
いやこれ本当に見た方がいい
っす、うんうん、面白い。NHK
でやってますからね。
ガイナックスです
よね。そうそうそう、
うん、
結構ガイナックスやっぱ久々かな、
うん、
うん。ああいう形でやるのでもやっぱできるっすよ、
うん、
すんごい素晴らしいっす、
はい、
他あります？
じゃあすいません、はい、今週のハイスクール DD
そうだ
なんですけれども、まあ、それ収録時点でまだ3話までしか、
うん、
前回多分2話までのお話だと、うん、今回
3話もありますからね、
はい、3話までその1話分のお話にはなってしまうんですけども、うん、まあ、主人公たちは修学旅行に京都に修学旅行に来てると。でその修学旅行その京都でなんでまあちょっといろんな妖怪とかが出てくるんですね、
うん、
でそこにまあ、キュービの狐、みたいな感じで、ノジャロリのキャラクターが出てきますね。それを見ていただきたい。
ノジャロリ、ね。
ノジャロリの感じが出てく
る。なんとかナノジャーっていう。
っていうタイプですね。
そういうことね、はい。はいはい。
のと、あと、まあ、東京に残ってる組もいるわけですよ。うん、 俺も毎回出てくるんですけど、なぜか東京に残ってる組が毎回お風呂のシーン。っていうのだけちょっと。
その時間帯に必ずカメラ向ける人いる。
なぜか、なぜかなんですけど。
なぜかね。
理由はちょっと、たまたま。
偶然とかあるからね。
まあ次から多分ちゃんとしたバトルシーンあると思います。今のところあんまないです。
なるほど、なるほど。お風呂メインで。
はい。あと、なぜか、押し入れでなんかドタバタしてて、うん、主人公の周りになんか女の人の裸がいっぱいいる、なんか押し入れみたいなシーンが。
何それ、何そのからくり。
全然、なんか理屈全然僕分かってないんですけど、うんうん、そうなっちゃうっていう。
あ、やっぱもうこれはあれですね、考えるな、感じるんだな、
そうです
ね。
はい。
ブルースリーの
ことですね。
お色気ブルースリーですね。
はい。何も考えないでください。
はい、ブルースリーアニメ、はい。なるほどね。
僕からは以上です。
あ、じゃあ俺、はい、あれの話ちょこっとだけしようかな。鬼太郎。あ、毎回毎回言ってますけど、
はい、
いや、ちょっとね、驚いたのが、3話、4話になるのかな、うん、まあ、言ってみれば、今回、ゲゲゲの鬼太郎は、まあ、萌え的視点で見ると、うん、2つの強いコマ揃えてるわけですよ。猫、うん、娘とマナちゃんっていう。
あ、言ってますね。
かわい
い
のが、
はい。
3話、4話、あえて出さなかったんですよ。
へ
ー。だから、俺結構、まあ、だって、どう考えても人気にはなるし、話題になるなっていうのは、もう、制作サイドも分かってたと思うから、うん、出さないって手は単純にないと思うんですけれども、逆にそこで出さなかったことでのちょっと本気度とかも、ちょっと僕は感じてしまって、
うん、
でね、ちょっとね、ツイッターもちょっと来てたんですけれども、ですね、ちょっと待ってくださいね。その、これは何話だったかな、スネコスリっていう妖怪が、出て、来た話なんですけれども、はいはい、あ、ちょっとね、ちょっとツイッターなんですからね、はい、と。まあ、それがね、すっごいね、泣ける話だったんですよ。
うん、
おー。
で、こちらについてですね、ちょっと語ってください、みたいなのもあって。
うん、
で、まあ、これも、4話意欲作だったのが、鬼太郎がほとんど何もしないですよ。うん、まあ、依頼はあったんですけれども、うん、行ったら、まあ、要はおばあさんが可愛がってた妖怪、あ、猫、まあ、本当は犬なのかな、まあ、妖怪なんですよ。それが、その本人の気持ちとは別に自分が近くいることでおばあさんの正気を吸い取ってしまうっていうちょっと悲しい回で、でおばあさんはちょっと息子ともなんか東京出た息子とも揉めてんだけど、最後まあ息子が帰ってきて、でこうもう妖怪も自分のことが抑えきれなくなってる時にこう親子間のそれが戻るんですよ、関係が。でそれを見てこう俺は怖い妖怪だぞっていうのを言って山にこう一人帰っていくと、
うん、
でもおばあさんはあんだがどんなんでも、まあ、私の息子みたいなもんだよみたいなのを言う悲しい別れみたいなのがあって、
うんうんうん、
でもこれって結局妖怪ってそういうもんなんですよね。結局意図、妖怪の、まあ、漫画鬼太郎ではあえて意図的に、妖怪が悪いものとして書かれる場合もあるけれども、うんうんうん、やっぱり自然現象の見立てだったり、まあ、いろんなものの見立てだったりするから、ね、うん、決して妖怪の方が人間に好意を持っててもそれが幸せな結果にならない、
ね、
だから今回のゲゲゲの森の鬼太郎のスタンスがちょっとそれに近いような感じがあるのかなと。非常にこれ朝からまた泣かされましたし、でもう放送終わってますけど、このスネコスリの後の回が幽霊電車って回なんですけど、これはもうほぼ鬼太郎のアニメ版、確か調べたら2期を除いて全部エピソードになってる話で、これは対妖怪っていうより鬼太郎は対人間に対しての戒めみたいな。だから結構やっぱこれをまた早い時期に持ってくるっていうことで、ちょっと なかなかの、ちょっと鬼太郎、
うん、
舐めてちゃいけないですよ。はい、はい、そんな話をですね、はい、まあ、させていただきましたけれども、
はい、
まあ、こんな感じでですね、まあ、今期アニメの話してみましたけれども、はい、はい、ビバと、
はい、
今回何をするかと言いますとですね、
はい、
劇場版決定記念と、
はい、
銘打ちまして、
はい、
これ、ま、前々からやろうやろうみたいな話も出てましたけども、まあ、はい、白箱、こちらの女性キャラについて語ってみたいと思います。劇場版決定記念、白箱女性キャラを語ろう。
イエーイ。
はい、ということですね。まあ、前々からも言ってましたし、
はい、
あとツイッターでもですね、まあ、その、劇場版が決定した時にですね、日記町アニメ特集の時に、私がツイッターで上げていた白箱、完全新作劇場版アニメの制作が本当に決まりました、っていう声とかですね、うんうん。はいはい、まあ、ありますんでですね。まあ、やっぱり、でもこれ、ヘ 変な話、またちょっとここで話題やろうかって言ってたら、
本当ですね、
劇場版が決まるっていう。
いや、本当に。
この。
持ってる俺たち。
あと何かを犠牲にしてるのかな、俺。何かを犠牲のもとにそういう実現してんのかな。
そうパワーをね。
ゆゆゆみたいな話になる。で、まあ、とりあえずですね、はい、まあ、女性、もうキャラ、確かに多いんでですね、はい、男性キャラも魅力的なキャラいっぱいいるんですけども、うん、今回はとりあえずちょっと女性キャラ絞りましょうか。
はい。
うん。はい。ということでですね、まあ、キャラいっぱいいますからね、なかなか難しいところではあるんですけれども、とりあえず、一人ずつ、三人、あげましょうか。うん、
はい、わかりました、ね。
好きな女性キャラを、
はい。
まだ悩んでる部分もあるけれど、
ね、うん、あ、じゃあ僕からいきます。
あ、いいっすよ。
僕ね、うん、割とね、この3人はもう決まってる3人だ
ぞ。1人は絶対わかる。
あ、わかります。
1人はね、
あ、じゃあ、あ、当ててもらって、
あ、
当てられます。
1人は多分いけると思う。
あの、だってまず、
はい、
松崎はだってあの おっぱい絡んでるでしょ。
どうでしょう。
だって松崎が瀬川さん入れない
わ
けないでし
ょ。入れないわけないと思うんですよ、僕は。
瀬川さん好きだと思います？
うん。
正解。
まあ、フリーの在宅アニメーター、ね。
はい。
ね。瀬川さん。
瀬川さんです。うん、
これ松崎瀬川さん？
はい。
ちょっとチェックしながらやりますね。
チェックしながら。あ、二人目。
はい。
おきつさん。
はいはいはいはい。これはスーツの。
はい。
はいはいはい。
はいはい
はい。はいはいはい。
車の運転なんか。
あの、総務。
はい、そうですね。そうですね。総務ですね。
はいはいはい。あ、そうか、そうだよな。
はい、はい。で、3人目は、これはもう、お話で、見た目とかじゃなくてもお話で来ました。うんうん、ズカちゃん。
はいはいはい、ね、これはね。
まあね。
あれは、本当に、思い出してもなく、あの、
本当に。
いや、一番自分、ズカちゃんだけさ、なんか結果が出ないじゃん。
う
ん、
そうそう。
最後の方まで。
うん、
で、こう、ちょっとこう、なんかね、いろいろこう、見てられないみたいな、酒一回逃げたりもしてたからね。
うん、
酒飲んで。
あの番組見てる時に酒飲みながらの。
そうそうそう、闇落ちしそうになってましたもん。
あの、売れてる声優さんが、もう忙しくて、遊びに行く暇もないですみたいな言ったら、じゃあ変わってよ、みたいな。ダメダメダメ。
帰ってきて！
黒箱、黒箱。
一人でね。
ドーナツ、ドーナツ。
なあ、
この三人は、
はいはいはい、
ね。
とりあえずね。
はい。
はい。ドイチューさんどうですか？
僕は、とりあえずですよ。
うん、
まあ、矢野さん。
はいはいはい。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。
井口由美。
ああ、はいはいはい。
メガネ、メガネ。
わかりますよ、わかりますよ。
メガネの。
はいはい。あ、井口さん。
井口さん。
はいはい。
僕も好きです。
俺も好き。
くのぎさん。
はいはいはい。あの、ちょっと、あの、コミショ
コミショの。
アニメーターの。
あ、とか、違う、うん、あ、とかしか、あの、エマちゃんにしか言葉が通じない。
はいはいはいはい。なるほど。
はい。
じゃあですね、私、
はい、
うん、行かせていただきましょう。
はい。
まず、
はい。
おきつさん。
おー、
まあ、これは前もちょっと名前出したり、うん、マネージャー決めるみたいな、ちょっと名前出したりしたんで。
はい。
うん。で、あとですね、まあ、矢野さん、エリカさんですか。
はいはいはいはい。
ちょっとこれは、
はいはいはい
はい、
そして、
はい、
はい。
まあじゃあ、5人組の中から選ばないのかと思われるでしょうが、はい、私もこの、まずメイン5人の中から1人選ばせて、
はい、誰だろうな。
最終的にね、はい、意外といえば意外かもしれないです。
う
ん、ちょっとリーちゃんに。
おー。
はいはいはい。脚本家志望の、
はい、
まだ大学かな。
はい。
はい、ということなんですけれども、じゃあ、ちょっと一人ずつ行きましょう。まあ、ちょっと瀬川さん。
はい。
まあ、嫌いな人なんかいません
けど。まあまあ。
あえてですよ。
はい。
僕らは。
いつもやっぱり家で、在宅で仕事してるんで、
うん、
いつも部屋着ながらですよ、ね、
はいはいはい。ラフなんですよね。
そう。
ジーパンに、
うんうん、
T シャツ1枚みたいな。
うんうん、あの感じで、もう僕は1話目から決めてました。一話目から出てきますから。
もうブックマークつけてたもんね。
で、ちゃんと仕事もできるんで、うん、その仕事できる立場、大人としてのなんか意見もちゃんと、うんうん、そ
う
そ
う妥協しないし、言うときは言うっていう。
厳しいことも言いますもん、
うん、だから、エマちゃんがちょっと悩んでて、うん、ちょっとこう、まあ、なんだろう、手抜きではないんだけど。
絵が雑になってしまった。
何をどうしていいか分かんなくなって、雑になった時にやっぱすぐ気づきました、
ね、うんうん、こんなの覚えちゃダメみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
これ、リテイクで戻してみたいな感じで言ってましたから。
さあ、そして松崎二人目は、おきつさんいきますか、はい、じゃあ、僕と被りました。
はい。もう、もう、メガネでスーツです。
あ、メガネかけてないでしょ。
あれ、メガネで
スーツさんはね、
あ、そうか、そうだ、
片目か
けて。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだ、そうだ、
片目
だ。
メガネ補正が出ちゃってる。
勝手に。
アイマスと一緒だよ。自分で買って、
コス
チューム着替えちゃうみたいな。
そうだ、片目。
そうそうそうそう。
いや、でもね、車の運転とかも、
うん、
あの、実は昔、ちょっとやってた感じとかも。
ね、いいっすね。
太郎、じゃあ、あの、誰と誰が喧嘩したんだっけかな。
あ、平岡と、うん、アニメーター、まどかさんだっけかな。
かな、が喧嘩して、なんか結構物飛び交ってた時に、うんうんうん、それを、なんか定規みたいなパーンって払い出せるとか。
なんか、お前が連れてきたゲンガマン、何も使えねえんだよ。うん、じゃあ、お前が呼んでこいよ、みたいな感じでなんか揉めて、スパッ。
そうそう。でもね、俺ね、一番覚えてるのが、基本的にあの人もクールビュー
って感じで、
ピシッとしてて、
う
んうん。それこそ最終はなんか車の運
転して
、
ね、
なんか、
超かっこいい。
警察にあだ名つけられてました
よ
ね。
そう、東海の。そうだ、そうだ。
お久しぶりですって。
ただね、あれね、エクソダスが、最終話が上がった時だったと思うんですけど、あの、ま、みんなでなんとか間に合ったってなった時に、あの、おきつさんが、両手でちっちゃくガッツポーズして、で、それを、あので、社長になんかあの、あれ、なんか、領収書切って飲み行っていいからね、みたいな。
あ、なんか言
って、
はいはいはい。
あ、はいって言うまでもうずっと抵抗やってて、それ気づいてちょっと、はってなって。
ああ、ありました、ありました、ありました。
あそこ。もうあそこっすわ、おきつさんは。
12かな確か、12話ぐらいかな、うん、確か、はい。
で、今日ね、一応あの、そのキャラ絵としてですね、あの、最終話の記念写真
で、
はいはいはい。ですけど、あの、この時ね、おきつさんね、うん、あの、これ、
はいはい、
タイツは履いてますけど、スカートですよね。
ですね。
おー
注目ですよ、
ね。はいはいはいはい。
おきつさんね。
かっこいいんだよな。
そして松崎もう一人。
あ、これズカちゃん。
ズカちゃん。
これは致し方ないな。ズカ
ちゃん泣いちゃったな。最後の最後、最終は前か、
うんうん。
だから結構ね、みんなはなんだかんだで、中盤で自分がどうするべきかを、やっぱいろいろ見つけていくわけですよ。
うん、
まあ、宮森の場合は最後の最後っていうのもあるけれども、うんうん、でも、やっぱやりがいのある仕事を見つけていくわけじゃないですか。
職に就けてはいたので、
うん。で、みんなが同じ作品を作るために集まってきてるっていう感じが。
で、後半の第3、なんだっけ。
第3少女隊。少女。
うん。まあ、第3ですね。
三女。
三女か。の時に、みんなそれに関わってるのに、ズカちゃんだけがそこに入れてないっていうのが。
あのもやもや。他がみんななんか、
そう、3D。
そうそうそうそう。
ミルちゃんが決まったとかなって。
で、あとリーちゃんもお手伝いだけれども、うん、
シナリオの脚本
認められてって、う
ん。で、アニメーターで、その、進行でみたいな。
うん、そうそう、なんか、作家補佐みたいなのになって、うん、まちゃん
とか。
これは来たよって
なったら。いや、だって俺あんな状況だったら俺辞めてるもん。お前ら二人で勝手に売れんじゃねえぞ。すぐ辞めちゃうからな、お前。
そうなるの？そうなるの？
あのままだよ、闇落ちの。酒飲んで。
そしたら、最後の最後に、うん、まあいろいろ問題あって、まあ和解して、オリジナルキャラを最後に出せるってなった時に。
そうですね。まあ原作者と監督が、まあ、まあ、編集のせいで、うん、編集さんのせいで、ちょっと。
疎通ができてなかった。
変な話。
なって、で、それが、まあ、じゃあ、こうすればいいですねって、お二人分かっちゃって、で、その妹キャラみたいなのを出すと、
うん。そうそうそう。で、しかもオリキャラなんですよ、ね。まだ原作には出てきてない。
オリジナルキャラを出す。で、その時に声優さん決めるって時に、オーディションで来てたあの子、
うん、
ってなって、う
ん、監督がオーディションの時にちょっと残ってた
んですよ、ね。あの時ね、もう、うん、来たって思いましたもんね、最初。
でもまあ他の人の意見聞いて、監督もまあ、そこまで押し
っていうところがない
で、ちょっと思ったぐらいだったんで、じゃあ、あの、その子で行きましょう、みたいになっちゃったのが、
最後の最後で、うん、俺、で、その時、多分、ミャーモリ知らなかった
ん
です
よ。そうそうだね。
アフレコ現場で急に来て、そこで初めて。
だってあの辺ドタバタしてましたからね、いろいろあって。
で、そっから、そう、ズカちゃんがその実際に声当てるところまで、ミャーモリ、全然言葉発しないんですよね。その子ね、いやー、ダメだ、あそこは。
あれはね、ずるい。
あれ、ない、いやー、泣いちゃう。宮森も泣いてたもん。
なんで宮森が泣いてお前が泣いてる。なんでお前がメインで泣いてる話だって。
宮森がお前のもらい泣きみたいに言うな
よ。俺が泣いてるの見て宮森も泣いてる。おかしいよ、順番が。
宮森もなんか、これが本当なのかどうなのかみたいな、ちょっと、わかんないぐらいの感じではあるったのかなっていうのもあるんですけど。いやー、息子はよ
かった。夢が叶ったからね。
で、あそこでエンディングの一番最後で5人でジャンプしますから。
うん。
素晴らしい。さあ、ドイッチューが、今一番最初名前挙げたのが
多分、矢野さん。
矢野さん。はいはいはい、俺とも被ってますね、
はいはい。矢野さんはやっぱいいですね、うん、もう。あの俺、この、
はいはい、あの、名前忘れたけど、ヒゲの、あの、よく逃げる
人。そうそうそう。
はい
あの人を逃がさないところが、うん、
で、あの怖い笑顔ね、
うん、
笑顔で常に逃げ出す場所にいる、
現れる、先回りして、うん、あとやっぱなんかいろいろやっぱその宮森の良きお姉さんみたいな、
うん、ね、職場の、
はいはいはい、うん、ちっちゃいくせに
そうだね、意外と背はちっちゃいよ、
うん、
俺だからね、平岡くんが入ってきた時の、
はいはい、
あのともすれば元カノ感ってあるじゃないですか、
ね、
でも、うんうん、その元カノ感が大人の感じがして、
うんうん、
あ、ちょっと今俺に必要なのはこういう感じかなって思ったりもしたね、なんか、うん、
元カノ感、
元カノ感、
大人なんだよな。
いや、そうそう、あの、多分付き合ってはないとは思うんすけど、うんうん、なんか同期3人がね、
そうですね、
いたじゃないですか。はい、もう一人はなんか、
自分で、社長になって、
うん、なんか会社立ち上げてみたいな。うん、でもなんか、その、今平岡こんななってるけど、私知ってるよ、あんたの、
うんうんうん、
あんたがまっすぐだった頃のみたいなのの感じ。結局ね、男ってのはね、女の手のひらの上からね、逃れられないんですよ。お釈迦様と孫悟空なんですよ、男って。名言風。
風ね。
多分、でも、矢野さん、そんな若くはないと思うんですよ。
そうですよね。
どんな若くても25とか26とかいってると思うんですよね。多分、専門学校で同期で、
うん、
そっから会社入って、みたいな感じだと思うんで。うん、でも、あのニーソとか、
そうですね、
ツインテールが、
ね、
あの全然なんかこう痛々しく見えない、
可愛 い,、うん、い
キャラ的にはなんか一番萌えキャラっていう感じしますよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも確かに小笠原さんがそのボソルリでドン
って、はいはい、
あまりこの違和感がないのがね、
うんうんうん、
ツインテだったりしても、
うんうん
うん、いや矢野さんよかった、戻ってきて安心したもんな、
いや、ほ
ん、
うん、あの戻ってきた時がめっちゃ良かった、
安心感、
うん、めっちゃテンパってどうしようどうしようみたいな時に、うん、もう晩酌つきたん
だみ
たいな時に矢野さんがバッて帰ってくる
で、なんか俺らもなんか見てるだけだけど、うん、あ、もうこれ大丈夫だ、
もう大丈夫だって、あの安心感はね与えれるって
ことなんで、うん、俺もあの時、俺もうネタできてないけど大丈夫だかなあさってのネタできてねえけどもう大丈夫だ矢野さん戻ってきたから
いや、あれ、あの、だから、その、帰ってきたところが、やっぱ、すげえ印象的で、うん、矢野さん好きですね。
だから、ちょっとあそこもっと重い話になるかと思ったもんね。
うん、
お父さんが倒れて、
そうですね。
ね、
はいはいはい、
うん。さあ、そしてもう一人が、
井口さん。
うん。
うん、
もう、まあ、まあ、好きだな。
井口さんはね、やっぱ、責任感もありますし、
うん、
コスプレするんだよな。
そう。最後にね。あ、だから、集合写真でも、
そうだ。
してんですよ。
うん。
やっぱ、勝負服なんですよ。
うんうん、
あの、要はね、最初エマちゃんが悩んでた時は、
うん、
だこういう時散歩だよとか、
そうアドバイス、
うんうんうん、
で今度後半になると自分が初めてそのキャラクターデザインをやんなきゃいけないっていうこと で、うん、でそのさっき言ってた原作者との行き違いがあって、
うん
うん、どんどんリテイク出されて、
うん、
もうわけわかんなくなってた
と、
うんうん、
自分が遅いと仕事も進まない、うん、周りも止めなきゃだからっつって、う
ん、でそこで、
うん、
リンコさんですよね、ゴスロリ様の小笠原さんが、うんうん、まあなんですよ、助け船というか精神的な、
うんうんうん、
で実はその自分も昔そういうのがあって、
バッティングセンター行くんです
よ、そうそうそうそう、
あ、そうそうそう、
バッティングセンター、ここが私の、
うん、
あの一番の、うん、そのストレス解消の場なんですって、うんうん、小笠原さんが連れてったのはそこで、
うん、でなんでそういう服着るようになったんですかみたいな、
うん、
だから小笠原さんも最初にそういう仕事任された時にいろんな人の意見を聞いてたら結局もう、
うん、
あの結局全員の意見聞いてちゃダメだってことに気づいて、でもそれを断れない自分もいたからもう武装として、
うんうん、
もう
服にした
みんなが何か言いづらいようなな
ん
かオーラを出す
で、うん、でそのゴスロリの服を
でそれでその作業の時に井口さんもじゃあっつってその袴と、
うん、
着物で着て、うん、でその後すぐ着なくなっちゃったのよ。
そうですよね。
ああ残念と思ってたら最終回。
うん、
ね。さあそして久野木さん。
久野木さんはね、うん、普通に見た目が好みです。
シンプル。
お前結構髪ふわふわ系好きでしょ。
はい。
秋山殿の髪とちょっと近い俺は気がする。
そうです。
あのふわっと。
ああなるほど。
はあ、はあ。襟足とかは久野木さんないけど。
バレた。
ふわふわ髪ちょっと好きなんじゃない？
ちょっと垂れ目がちの。
久野木さんね、やっぱ良かったですよ。最初はもうコミュ障
するんで、そうですね。
大丈夫なのこの子って思ってて。
出てきた最初ぐらいは。
うん、でエマちゃんには懐いて、うんうん、で 結構ね、その、やっぱりこう、まあそこも別にユリってわけじゃないけど、うん、エマちゃんが他の後輩とかにこうアドバイスしてると、やっぱちょっと取られた感とかもあるんだけど、うんうんうんうん、そこで闇落ちしないのがすごかったんですよ。
うん、
じゃあ何かっつったら、一人で打ち合わせ行くんですよ。
うん、
で、あの監督とかも、うん、もう敬語になっちゃってる、ね。みたいな。でも、あれ、何話だっけな、まあとにかく後半自分一人で打ち合わせ行って、うん、だから、なんだっけな、多分自分の中で、まあ、コンテとか見て分かんなかった部分なんだろうね。うん、これは下着ですかみたいな。
あ、そうそうそう。はいはいはい。あったあった。
で、みんなが、うん、それは下着です。
そうかいの、確かサブタイトル、確か
それ、あ、そうそうそう、はい。これは下着ですか。
だからやっぱ、くのぎさんもああ見えて成長してんなって、うん。で、自分からちゃんと、うん、あ、エマさん、先輩に頼ってちゃダメだっていうのがあって。
うんうん、自分でも学ぼうみたいなのもね。
あれはちょっとね、良かったっすね。
そうか、俺こそか。5人の中入れてなかったんだな。
ん？ああ、
ね、
あとで。
あとで。
それはそれでね。
で、私が、まあ私二人いましたね。お母さんと矢野さん。
りーちゃん。
りーちゃんはね、
うん、
まあ、やっぱり、宮森、エマちゃん、ズカちゃん、うん、だミサちゃんも、うん、ミーちゃんも、うん、やっぱりちょっと悩んだりもしたじゃないですか、うん、その仕事、はいはい、この会社行っていいのか、ね、ずっとタイヤ書かなきゃいけないとかって。う
ん、それもすごいいい仕事なんだけど。
リーちゃんは、今んところ挫折ないんですよ。
確かに。
結構割とトントン拍子に行って、うん、で、まあ、こねっちゃこねかもしれないけれども、うん、なんだっけ、まいたけさんだっけ。
ああ、はいはいはい、
まいたけしめじ。
はいはいはい、
で、
はいはい、
脚本家の人もちょっと手伝いを最初は、うん。で、最初は別に現場呼ばれなくて、う
ん、なんか知ら、
そうそう、ジーズが、要は調べ物とかしてもらってたら、
ね、
ものすごい有能にちゃんと売ってくれるから、
う
ん、じゃあちょっと脚本参加するみたいな感じになって、うん、で、最終的にだからあれですよ、ズカちゃんの、一言のセリフを書いたのはリーちゃん。
そうそうね。
そうそう
そう。
で、まあ、で、そういうのもあって、うん、今んとこまだね、そういうちょっと挫折が見えないところがあるんだけども
、う
ん。
まあ、スタートが遅れてたのは若干ありますけど、ぐらいですね、う
んうん。でもね、だから、今多分ね、俺、あとの4人には、もしあの時、うん、俺は書ける言葉がなかったんじゃないかと思って。
うん、
あんな悩んでるあの4人に、うん、特にズカちゃんなんかにはもう声かけれないです
よ。ああ、
はいはい。でも、なんか、リーちゃんは、その、持ち前のやっぱ明るさ、みたいのがあるから、うん、
はいはい、
なんかやっぱ、一緒にいるだけで元気になる感はね、それもあってやっぱ重宝されてる部分があると思うんですよね。
ああ、なるほど、う
ん。あとね、語尾が、なんとかすなんですよ。
絶対そうや。俺もまさに今言おうと思った。
あれごめん、イントロ長すぎた。どうしよう、お前何言うとんねん。語尾やろみたいな。
絶対語尾やろ。マジで絶対そうやと思ってた、俺。
弱いんですよ。本当に
後輩感
とか。後輩感とか。
うん、
で一番下なんですでしたっけ、リーちゃんが。リーちゃん、ミーちゃんで上3人一緒でしたっけ、
ミーちゃんと同じ。あ、じゃあ、でも、なんか3ブロック分かれてると
思う。なんか、みーちゃんにも敬語みたいな感じでしたよね。
う
ん、
確か
に。ね、そうそうそう。だから、宮森、エマちゃん、ズカちゃんが3年生だとすると、みーちゃんが2年で、
リーちゃん
が1年だったと思う。
ね、
うん、そうだそうだ。だから、まあ、大学生、うん、学生なんだね、まだね。まあ、ということでですね、とりあえずはざっと行きましたけれども、はい、さあ、ここから、取りこぼし。
はい。取りこぼし。
取りこぼしを、ちゃんと、掴んでいきましょう。
はい、掴んでいきましょう。
僕、アニメ同好会の中で言うと、僕はみーちゃんなんですよね。
おー、ショートの。
3D の。3D の。
はいはいはいはいはいはい、はい。
まあ、でもわかりますよ、この子も。
うん。みーちゃんも可愛いんですよ、普通。
まあ、あの年でやっぱ、仕事変えるとかって結構 ね、入ったばっかり。
うん、しかも、かなりの大手の、
ちゃんとしたところ。
社長もいい人なんだよね。
うん、そう、
ね。なんか、やめたいならやめろじゃないじゃない。うん、ちゃんと、いや、これこれこうで、うん、やっぱ今、うちがあるのは、もうタイヤに特化した部分がある、うん。職業として考えるのはこれじゃないかみたいなことも言うわけですよ。
でもまあ、昔、好きだったアニメを実は作ってた人なんですね、
そうそうそう
そう、その社
長が、うん、
アイスエイジみたいな。
みたいな。
ピクサーっぽいやつで、それを見て、その 3D、CG になろうって決めたから、みたいな、うんうん。
でもそれ言ったらね、この職場もしね、働いてたらね、エマちゃん、ミャモリ、どっちかな、
ミャーモリ。
エマちゃんも、まあ、ミャーモリもいいもんな。みんないいな。
エマちゃん、なんか変なダンス踊るよな。
あ、
屋上で。
なんか、準備体操みたいな。準備体操みたいな。
エンジェル体操みたいな。
あ、なんかそんなんやってましたね。
それを井口さんが見て。
井口さんもそうだ。
一緒に踊ってて。
うん、
あとね、全然目立ったキャラじゃないんだけど、
はい、
この写真で言うと、はい、 このね、ちょっと待ってね、どういたっけな、この方、このメガネかけた、ちょっと重長の方。
はい、
あのね、全然そんな目立った役じゃないんですけど、はい、ちょっと気になるんですよね。藤井明日香さんっていう人で、うん、ミキサー助手らしいんですけど、うん、だからミキサーってことは音響
なんだよね。そうですね。はい、
で、なんかね、あの、その声優誰選ぶかで、うん、なんか、三人のバカな人たちが来て、はいはいはい、なんか言い合うときに、なんか議事録打ってた人なんですけど、で、その後にね、あれはだからね、なんだっけな、一応その、三女が、はい、カンパケしたときに打ち上げやってる監督を連れ出す。
あ、はいはいはいはい。
はい
はいはいはい。
なんかゲームやりましょうみたいな感じ
で、はいはいはい、
連れ出す人で、まあ出番そんくらいしかないんですけど、なんか気になるんですよ。なんか。
なるほど、あの人か。
はいはいはい。そうそうそう。なんかね、気になるんですよね、あとサブで言うと、ね、堂本さんって人と新川さんって人かな、あのむさびにいる、
うん、
動画部の人と色指定の人かな、
うん、人、はいはいはいはい、
一人一妻、
おでん、はい、おでん食べてた、
そうそう、屋台でなんか
あのおでんでの二人の会話も良かった、
良かったですね、
息子がねみたいな、
そうそうそう、なんか今中学なって、なんだけどお母さんは何話アニメーション
で、そうそうそう、
まあ京アニのことなんだろうけど、
はいはいはいは
い、いや結構ね、
あとあの男性ですけど、一期の途中出てきた菅野さんっていう、うん、明らかに菅野秀明っぽい人、
はいはいはいはいはいはい、菅野さん
絶対菅野さんだろうな、あ、菅野さんか、
はいはい、
菅野さん、
そうそうそう
そうだね、菅野さんもなんか本当にこんなとこ住んでんのかなってちょっとあったりとか
もう基地みたいな、でもソファーよく見るとあれエヴァカラー
エヴァっぽいですよね、
いや、だから結構ね、なんか俺もちゃんと調べてこなかったけど、うん、結構
元ネタのキャラクターが、ね、
キャラクターはね、うん、いっぱいいるみたいですよ、うんうん、やっぱり。
だからそれこそその監督は水島誠司監督がモデルだろうしっていうのがあって。
いや、でもね、ちょっとね、まあ、そうですね、小笠原さんの話ももっとしたかったんだけども、
そう、
ね、うん。まあでも、ちょっとね、これどうせね、また劇場版やったらね、まあ、
そうですよ、
はい。劇場版多分あれがね、劇場版を作るって話かね。
ね、俺そうやと思うねんけどな。
でもいつになるのこれ。公開、
まあちょっと先だ、
ガルパンもあるでしょ、
あ、そうそうそう、水島監督が忙しすぎるでしょ、だって、
うん、なんか手伝えることあった動画の回収とか頑張る誰も免許持って
ない、持ってないけど、
なんかね、
ちょっとおきつさんにドライビングテクニック習える
今からまあそんな感じでですね、はいはい、ちょっと劇場版も楽しみだということで、はい、今回は白箱の、
は
い、女性キャラ特集させていただきました、
はい、
だからね、今ギャオでね全部見れるみたいな、もしかするとやってるかもしれないんで、気になる人は今からでも見てみるのいかがじゃないでしょうか、
はい、
ということで、今回は白箱特集させていただきました。はい、ということでですね、はい、やっぱ先週撮りすぎたんですかね、
はい、
スタジオ使用時間がオーバーしてしまいまして、
はいはい、
今週も長かったですからね、
そうですね、
初めての路上収録という、
はい、
ストリートな感じになってます、
エンディングだけです、
はい、エンディングだけですけど、
はい、
はいはい、ということで、
今後気をつけましょう
じゃあツイッター読んでいきますね、
はい、
ハイスクール DD、原作と辻褄が合わなくなるから0話で前期の最終回を原作通りやり直すシステムには、はいはい、システムは新しい、
うん、
もし風化でこのシステムをやるとしたら交通事故を回避した風化を改めて殺すことになる
やるとしたら
やるとしたらですね、はい、ひそまそとひな祭りが受けてて嬉しいっていうのがありますね、うん、あと魔法少女サイトドイチューさんによる、ロングレビューありがたい、
はい、
嬉しい、やっぱり1話だよこのアニメは、
いや、面白い、
今は我慢、
今は我慢
ね、辛いアニメですからね、
いや本当また辛くなりそう、
はい、全然前情報なく、うん、松崎さんの話聞いてて魔法少女俺が気になりすぎる、想像が全くつかないはちゃめちゃ感、同じ魔法少女ならこっち先に見よう、
子供にしますから
松崎さんの、358度のストライクゾーン、残りの2度のアウトゾーンは何なんだろう
言えないやつですから、
はいはいはい、そうですね、とりあえずは今回 こんな感じですかね。あ、はい、暫定3プラス1がありました。
はい、
はい、暫定3プラス1なんですけれども、こちらメールでいただいてますね。二次祭ネーム水の絵さん、
はい、
春アニメの暫定の3プラス1、はい、私の好きなキャラは 3D 彼女リアルガールの五十嵐いろは、ペルソナ5の、高巻庵、異世界居酒屋の、千家忍の3名、男性キャラは、三平さんもお気に入りの、3D 彼女リアルガールの伊藤裕太くんですと、はい、してあとはですね、こちらツイッターですね、守りたいこの笑顔枠その1カオス先生、枠決めてますけど、カオス先生、そしてその2、東海帝王、これ馬娘ですね、はい、で下から涙目で睨まれたい枠セイウンスカイ、こちらも馬娘です、
馬娘ですね、
あとプラスワンはですね、はい、後ろから優しく抱きしめられたい枠ということで、はい、不死身の杉本、
おー天下部、
はい、
はいはいはい、
あとひな祭り、絶対アンズちゃんがひとみちゃんランクインすると思ってたピュアなホームレスアンズちゃんと、どんどん大人の世界に連れていくひとみちゃんの2人の絡みがめちゃめちゃ良いですね、私は絶対アンズちゃん派だと思ってたのにひとみちゃんのバーテンダーぶりに心揺さぶられてますと。あとジャーマネにしたい女性キャラもあります。
ジャーマネ、
ジャーマネ、
はい、スーツ姿仕事きっちりならハートキャッチプリキュアの月影よりこれキュアムーンライトでお願いしたい、フォーマルな服装が見たいというのであればブラックラグーンのラグーン紹介の面々かな
あ、まあまあまあ、
ね、あとあの真面目に考えると、はい、考えなくていいんですけどね、クラスルームクライシスの、はい、服部花子、経理のプロにして忍者なのでこれ以上ない逸材
真面目に考えた、
趣味に走るならタグ飲みの桐山直、
あ、そういうことですね、
はちゃめちゃに引っ張ってくれる将軍 KY 若松のようなマネジメントを期待、多分誰も知らないと思いますけど、あの昔のプロレスラーのマネージャーです、はい、赤松さん、はい、ということでですね、はい、ツイッター読んでいきましたのでですね、はい、じゃあまあこのラジオはですねこんな感じでツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで20歳この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。この番組の盛り上げにご協力ください。
そしてメール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をオラ色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてこれ本日になりますね、はい、明けて本日、5月20日日曜日、阿佐ヶ谷ロフトバーホールにてですね、二次元祭大社の夜ライト05、真昼の深夜放送開催されます。
はい、
会場12時半開演13時、終演は15時半予定してます。予約1000円、当日1200円、こちらどちらも、ワンオーダー制となっております。定員25名、予約者優先となっておりますのでよろしくお願いします。はい、まあ、あの当日なんでね、もう直でちょっと今日大丈夫ですかみたいな感じで問い合わせても大丈夫だと思います。はい、お電話で、まあ、そんな感じでよろしくお願いいたします。
します。
はい、ということで第125回二次元ヘルツエンディング、ちょっと聞きづらくて申し訳ないかと思いますけれども、はい、はい、お相手は三平三平と
オールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次元ヘルツでした。はい、ということで、うん、初めての
親子連れに見られます
みたいな、ね、ごめんね、
そ
んな大人になるんじゃないよということで、です
ね、昔公園でオタク3人集まって、うん、ポッドキャスト撮ってたことあった。みんな大学生のキャピキャピした声とかが遠目に入って
一回あえてもう青空収録もやってみたいですけどね、
あ
えてね、あえてあんまり聞きづらくなければやりましょう、うん。